なぜ若い男性は特に右派ポピュリズムに影響を受けやすいのか？ジェンダーギャップの分析。この国際的な同盟の本質的な要素は、カーク自身によって体現されていた。NBC ニュースの最新調査によると、Z 世代の男性の 47% がトランプのリーダーシップスタイルを支持しているのに対し、女性はわずか 26% にとどまっている。これは全ての年齢層の中で最大の性差である。ドイツ、フランス、スペインのポピュリズム的ナショナリスト政党はいずれも若い。男性から高い支持を得ている。特にスペインではポピュリズム的ナショナリスト政党、ボックスが25歳未満の男性の間で第一の選択肢となっている。グローバルな現象、若い男性と右派ポピュリズム。上記の数字は明確な図を描いている。若い白人男性は同世代の女性よりもはるかに頻繁に右派ポピュリズムの政治家や政党を支持している。この傾向はアメリカでもヨーロッパでも見られる。NBC ニュースが若年層を対象に行った調査では、Z 世代を男性有権者のほぼ半数がドナルド・トランプを肯定的に評価しているのに対し、同年代の女性では約4分の1にとどまっている。NBC ニュースサーベイマンキー調査2023-25。他のどの年齢層にもこれほど大きなジェンダーギャップは見られない。ヨーロッパでも同様に警戒すべき傾向が見られる。最新の研究によれば、右派ポピュリズム政党を支持する若い男性、Z 世代及びミレニアル世代の割合は、2024年に 21% を超え、若い女性はわずか 14% だった。ジョーナル・オブ・ユーロピアン・パブリック・ポリシー、2025。この若年層の有権者における性差は、新たな世代特有の現象とされており、西側民主主義の未来に大きな影響を及ぼす可能性がある。国別のデータもこの傾向を裏付けている。例えば、スペインでは、右派ポピュリズム政党ボックスが、若い支持層を意図的に築き上げてきた。その成果は明らかだ。最新の世論調査では、ボックスが若年層で最も人気のある政党となっており、18から24歳の間では、約 27% でトップに立っている。スペイン選挙調査、エルパイス。特に若い男性がこの動きを牽引している。調査によれば、スペインの25歳未満の男性の間で、ボックスは第一の選択肢であり、既存の政党を大きく引き離している。ドイツでも同様の状況が見られる。2024年の欧州議会選挙や東ドイツの州議会選挙では、AFD が若い男性の間で記録的な支持を得た。例えばテューリンゲン州では、18から24歳の男。性の 38% が AFD に投票し、同年代の女性は 27% だった。DIW ベルリン、ドイツ選挙調査。25歳未満の世代ほど投票行動に強い性差が見られる年齢層は他にない。これらの例は、右派ポピュリズムにおけるジェンダーギャップが現実であり、世界的に観察されることを明確に示している。右派ポピュリズムにおけるジェンダーギャップの原因。では、なぜ若い男性と女性の間にこれほど顕著な差が生まれるのか。その背景には複数の要因がある。社会経済的な変化が重要な役割を果たしている。多くの西側社会では、伝統的な産業が縮小し、教育や柔軟性への新たな要求が生まれる構造転換が進行中だ。この変化の中で、若い男性はしばしば近代化の敗者と感じている。実際、今日では若い。異女性の方が平均して高い学歴や良い成績を持ち、職業的なチャンスも広がっている。フェミニストマジョリティファウンデーション、旧リサーチセンター。アメリカでは、25から34歳の女性の 47% が学士号を持つのに対し、男性は 37% にとどまる。旧リサーチセンター。ヨーロッパでも同様の傾向が見られる。この女性の優位は一部の若い男性に不安や将来への恐れを引き起こすことがある。女性の進歩をゼロサムゲームと捉え、自分たちの展望が損なわれていると感じるのだ。労働市場の変化、不安定な雇用、地域的な展望のなさなどによる経済的な下降不安は若い男性にとって大きな打撃となり、不満や抗議等、票につながることがある。ジョーナル・オブ・ユーロピアン・パブリック・ポリシー、2025。ドイツ、DIW。
ベルリン、権威主義研究や剥奪理論は、感じられる不利益や社会的下降への恐れが、反民主主義的、ポピュリズム的な見解への感受性を高めることを示している。要するに、 多くの若い男性は経済的、社会的変化へのフラストレーションの吐け口を求めており、それを右派ポピュリストのスケートゴートや昔に戻す約束に見出しているのだ。さらに文化的、心理的要因も加わる。いわゆるカルチュラルバックラッシュ理論、ノリス・イングルハートは、ポピュリズムの台頭を進歩的な社会的価値観への反動と説明する。多くの若い女性が平等、多様性、ウォークネスといったリベラルな価値観に共感する一方で、一部の若い男性はこれらの潮流に疎外感を覚えている。価値観の変化や新しいアンダーノームは、女性にはエンパワーメントをもたらすな、男性には不安や伝統的役割の喪失感をもたらすことが研究で示唆されている。ジャーナル・オブ・ユーロピアン・パブリック・ポリシー2025。西側民主主義では、男女の政治的自己定義がますます分岐している。若い女性は、左派、進歩的なスペクトルに傾きやすく、若い男性は、保守的、右派ポピュリズム陣営に、過剰に流れる傾向がある。ドイツ、DIW ・デルリン、ジャーナル・オブ・ユーロピアン・パブリック・ポリシー。また、性格研究によれば、男性は、平均して社会的支配志向や、権威主義傾向が高く、これらは、右派ポピュリズムや、権威主義的メッセージへの感受性と関連している。要するに、右派ポピュリズムにおけるジェンダーギャップは、経済的変動、感じられる地位喪失、リベラルな価値観への文化的反発が複合的に作用して生じている。伝統的役割と秩序への憧れ、もう一つの重要な要素は、安定した伝統的役割への憧れであり、右派ポピュリズム運動は、これを巧みに利用している。多くのこうした運動は、男が再び男らしくあれる、強く、守り、支配的、という社会像を掲げ、古典的な男性性を称賛する。変化の激しい世界において、明確な役割や、旧来のヒエラルキーの約束は、一部の若い男性にとって、大きな魅力となる。ドナルド・トランプのような右派ポピュリストは、意図的に強いリーダーとして振る舞い、単純明快な解決策と、法と秩序の回復を約束する。これは特に不安を抱える若い男性にとって支えとなりうる。ヨーロッパではスペインのボックスやドイツの AFD のような政党が明確に反フェミニズムのアジェンダを掲げている。彼らは平等政策やジェンダーイデオロギー、進歩的な家族観を攻撃する。ボックスの政治家は女性運動の主張、平等から性暴力防止までを単なる神話とまで断じている。こうした発言は伝統的な若い男性にあなたたちの正しい男性、女性像はここで守られている、とシグナルを送る。伝統的役割の魅力はアイデンティティと密接に関係している。平等が進む現代社会で自分の居場所を見失ったり、浄化されていないと感じる若い男性は、男としてのポジティブな自己像を求める。右派ポピュリズムの担い手はこれを提供する。誇り高き愛国者、家族の稼ぎ手というイメージを明示的に、あるいは女性を家庭に戻し、男性を守り手、稼ぎ手とする政策を通じて暗黙的に。こうした復古主義は不安定な時代に安定の約束として機能する。権威主義的傾向、明確な敬意、厳格な規範、同質性への欲求もここに絡む。研究ではこれを保護的男性性、プロテクティブマスキリニティと呼ぶ。つまり一部の男性が伝統的な権力ポジションに回帰することで、自らの社会的地位を守ろうとする欲求だ。右派ポピュリストはこの欲求を利用し、男性性は再び評価され、守られるべきだ、と感じさせる。過剰なウォーク文化やフェミニズムに対抗する形で、こうして明確な男性役割への憧れが政治的に動員される。アンチウォーク系インフルエンサーとデジタル男性像。
この傾向はソーシャルメディアのダイナミズムやインターネット上の新たな男性像によってさらに強化されている。YouTube、TikTok、特定のフォーラムなどのプラットフォームは政治や社会についてオンラインで情報を得る若い男性世代を生み出した。
しばしば従来のメディアとは別の空間で、こうしたデジタル空間ではいわゆるマンフルエンサー、
超男性的でアンチウォークな世界観を広める男性インフルエンサーのサブカルチャーが反映しているスードットイチャサイトング。彼らは戦士的正しさやフェミニスト的再教育への反逆者として自らを位置づけ、本来のジェンダー役割への回帰を説く挑発的な YouTube コメンテーターやインスタグラムの自称男性コーチなど、アルファ男性になれ、ウォークカルチャーに従うな、
女性は支配的な男性を求めているといったメッセージは多くの若い男性に響いている。ソーシャルネットワークのアルゴリズムもこうしたメッセージの拡散に一役買っている。一度でも反フェミニズムや右派的なコンテンツを主張すれば、さらに過激な動画や投稿が次々と推薦される。こうしてエコーチェンバー効果が生まれ、若い男性は女性蔑視、ホモフォビア、外国人嫌悪が半ば常態化、称賛されるオンラインコミュニティに身を置くことになる。このオンライン環境は、イデオロギー的に右派ポピュリズムと強く重なり合う。アンドリュー・テイトのような著名なインフルエンサーは、攻撃的なショービニズムや、弱い、あるいはウォークな価値観への軽蔑を解き、新しい反動的男性性のグローバルなロールモデルとなっている。こうしたロールモデルは、容赦なく妥協しない男性を美化し、若い男性に適像を提供する。平等を求める女性は、男性を弱くする。移民やマイノリティは秩序を乱す。左派のソーシャルジャスティスウォリアーは自由を抑圧する。といったナラティブが、右派ポピュリズム政党のプログラムにそのまま取り込まれている。例えば、ジェンダー教、ポリティカルコレクトネスへの批判などだ。ソーシャルメディアは加速装置として機能し、右派ポピュリズムのせい。地下や運動は TikTok や Instagram などを駆使して、尖ったメッセージや単純化されたミームで若者にアプローチしている。スードットイチャザイトング。その結果、ライフスタイル、ユーモア、タブー破りといった名目で、実際のイデオロギーを覆い隠しつつ、若い男性のデジタル動員が進んでいる。民主主義と平等への影響、若い男性の右派ポピュリズム支持の拡大は、民主的な議論や社会的平等に無視できない影響を及ぼしている。まず、政治的な問題における男女の分極から進む知見がある。若い女性が大多数で進歩的価値観を支持し、若い男性が過剰にナショナリズム、ポピュリズム的見解を持つ場合、深い文化的断絶が生じる。政治的議論は、ますます整列。同質的な空間に移行し、こちらには、フェミニスト系の若者運動、あちらには、マスキリンなアンチウォークコミュニティが形成される。建設的な対話は困難になり、両者は、互いを敵視する傾向が強まる。すでに調査では、政治的立場が、友情やパートナーシップの決定的な基準となっている若者が多いことが示されている。ジェンダー戦争は、ディストピア的な空想ではなく、すでに現実の兆しを見せている。またこの傾向は平等の進展を脅かす。右派ポピュリズム政党は、フェミニズムの成果やマイノリティの権利に対して意図的に動員を図っている。若い男性の支持によって彼らが影響力を増せば、女性や周縁化されたグループの基本的権利が危機にさらされる可能性がある。すでにそうした勢力が政権に加わっている国では、その兆候が見られる。例えば、スペインでは、ボックスの躍進によって女性に対する暴力防止法や平等政策が後退するのではと女性運動が危機感を抱いていた。
スピーゴー、ドイツでも応用だ。 AFD が若い男性有権者の支持を背景に政治的影響力を増せば、ジェンダーメインストリーミングや多様性、リベラルな市民社会に公然と反対する政党が権力を握ることになる。民主的な議論文化も損なわれる。若い男性の一部がますます対立的、反多元的なレトリックを強めれば、右派ポピュリストはメディア、科学、政治的対立、チャへの敵意と単純化の風潮を助長する。陰謀論やヘイトスピーチが前述のオンラインネットワークで生まれ、主流に流れ込むことで、民主的制度への信頼が損なわれる恐れがある。長期的にはこうした動きが持続的な右傾化につながると研究者は警告している。若い世代は現在の価値観で未来を形作る。若い男性の相当数が反民主主義的、反平等主義的な世界観に恒常的に身を置くなら、リベラルな民主主義の徐々なる空洞化が進む懸念がある。ヨーロッパの研究では、若い男性の右派ポピュリズムへの流入が民主主義の後退リスクを高めると予測されている。Journal of European Public Policy 2025。なぜなら、青年期に形成された政治的傾向は、生涯にわたって持続することが多いからだ。同時に、これまでになく高学歴で、エマンシペーションが進み、政治的にアクティブな若い女性世代も台頭している。対立のポテンシャル、そして、社会変革の可能性は、非常に大きい。
結論！
若年層における右派ポピュリズム支持の精査は、多層的な現象である。経済的不安、文化的バックラッシュ、アイデンティティへの渇望、
ソーシャルメディアの力が絡み合い、特に若い男性をポピュリズムへと駆り立てる危険な混合物を生み出している。民主主義理論の観点から見ても、この動きは憂慮すべきものだ。必要なのは、オンライン過激化のメカニズム。
ジムに男女共に気づかせる教育と啓発。若い男性が近代化の敗者と感じないようにする経済社会政策。
そして性別間の溝が社会を分断する前に橋を架ける対話の場である。ポレミックやパニックを超え、事実に基づいた土台の上でのみ、この現象を理解し対処することができる。
はっきりしているのは、右派ポピュリズムの陰にある男性性の危機は、私、たち全員に関わる問題であり、その答えが私たちの未来の民主主義、平等、団結のあり方を左右するということだ。